恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイによる福音書第6章1節から4節。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今朝は以上のところから、隠れたる神と題して御言葉を味わいましょう。イエス様の山上の説教、または山上の水訓と言われる場所を順に学び味わっています。そこに示されているイエス様の言葉は、言葉としては実にわかりやすいのですが、その一つ一つの意味するところは、私たちの胸を突き刺し、私たちの本音の部分を引きずり出すような力が、迫力があります。聖書は私たちの心と生き方を映し出す鏡であるとか、または御霊の剣と言われますが、まさに今日のところも、私たちの痛いところをぐさりと突き刺し、私たちの隠している部分を明るみに光の中に引きずり出すような言葉です。イエス様は、この世界に、天の御国から、父なる神様の身元から来られて、父なる神様の御心を私たちに示し、天の御国がいかに栄光に富んだ世界であるかを示されようとしたのです。イエス様は、天の父なる神様が私たちのために用意し、与えようとしておられる祝福が、またその恵みが、栄光が、その報いが、いかばかりであるかをよくご存知なので、何とかして私たちにその価値の大きさを分からせたいのです。ところが人は、私たちは、そんな先のこと、そんな天上のこと、そんな霊的なことよりも、今の方が、見えているものの方が、実感があることの方が魅力的に見えるのです。ですから、いくらイエス様が天の御国の祝福の話をしても、それよりも今の実感できる喜びの方を選び取ってしまうのです。そのことをちょっと卑近な例で例えてみましょう。例え話です。私が日頃の皆さんの愛とご親切に本当に感謝だな。こんなに皆さんに祈られ支えられてもう感謝でしようがないので、なんとかこの感謝を具体的に皆さんに表したいと思って、もうなけなしの金をはたき、家内から銀行全部預金をはたかせて、そして皆さんにですね、思いっきりもうご馳走をしようと決めました。皆さんがこれまで食べたことがないようなご馳走を皆さんに振る舞いたいとですね、考えて、どうしよう。考えついたのは、そう。全日空ホテルの中華と洋食と和食のシェフ、料理人たち、スタッフを全部皆さんをですね、お呼びして、金に糸目をつけずに料理を作ってもらって、皆さんに振る舞おう。例え話ですよ。もう一生懸命うなずいている人いるんですが。そしてこの計画を密かに実行に移すのです。そして皆さんにはそんな計画を私が立てていることは秘密に隠しておいて、ただ一言。皆さん今晩、どうぞ、おいでください。たった一つ、 お腹を空かせておいでくださいってお呼びするのです。ところが皆さんの方は、お腹を空かせてっていうことは何かご馳走してくれるんだろうな、あのケチな牧師のことだから大したことはないだろうとですね、皆さん来る前にそれぞれしっかり食事、夕食を済ませてやってきます。ところがですね、来てみるともう今まで見たことも食べたこともないようなですね、3階の珍味が山のように準備されていて、私は皆さんに、どうぞもうお腹いっぱい自由に食べてくださいというのです。ところが皆さんはもうすでにお腹がいっぱい、これ以上はですね食べられない。そこで皆さんはですね、しまった、こんなことだったら朝から、いや3日ぐらい前から断食してくればよかったと自断だ踏んでも、もう遅いとも、私の令和あまりにも令和自体が肉的でこの世的で申し訳ないのですが、イエス様は父が準備しておられる祝福をご存知なので、どうしたらそれに十分に私たちが預かることができるかを語っているのです。ヨハネ伝の3章のところで、イエス様はその天上の話を、なわち天国の話を、神様の身元にある祝福の話を何とか分からせようとして風の例えで話をしました。仕方がないんです。この地上のことで例えるしか、天上のことはあまりにも大きくて私たちが経験もしたことがないから地上の例えで話すしかないのです。ところがユダヤ人の指導者のニコデモは何のことかちんぷんかんぷんで分かりませんでした。そこでイエス様は本当にですね、悲しそうに、私が地上のことを例えて話しても分からないんだったら、どうして天国のことが分かるでしょうかとですね、嘆いている場面がありますけど、イエス様はそのように何とかして天の祝福が、神の祝福がどれほどに大きいかを分からせたい、それにぜひ預かってほしい、千里ホテルのシェフ云々どころではないのです。私たちがそれに預かるためにはどうであるのか、どうすればそれに預かれるのか、イエス様は語るのです。一節、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。当時のイスラエルの人たちにとって善行といえば、良い行いといえば3つありました。第一が貧しい人々への施し、第二が神への祈り、第三が断食でした。それこそが、これら3つを行うことこそが、神様に対して熱心で敬虔で正しい人であることの印だったのです。しかし、それが正しい、敬虔な、正しい良いことであるだけに、そこには落とし穴もあったのです。すなわち、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。落とし穴に気をつけなさいというのです。そこには、人に見せたいという誘惑がつきまとうのです。その誘惑、落とし穴について、2節から具体的に説かれたのです。そして、2節から4節までが第一の善行を施し、5節から15節までが第二の善行の祈り、16節から18節までが第三の善行断食についてが語られるのです。今日はその第一の施し、段階を見ると事前の行為についてです。私たちにとって貧しい人々、苦しんでいる人々、災害に遭った人々への義援金や、また事前事業は大切な愛の技です。今日も先ほどの報告でパキスタン大地震への義援金の報告がなされたところです。ヨハネ第一の手紙の3章の17節にも、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。ヤコブの手紙1章27節でも、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。 こうした愛の技、事前の技っていうのは、聖書も私たちに命ずるほどに大切な行為です。しかし、こうした愛の技が、愛の技、真に愛の技となるためには、その動機が問われるのです。どんな心でそれをしますか？人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさいと言われているのです。人に褒められたい、称賛を得たい、認められたい、それが動機であれば、その人はイエス様の言葉によれば、偽善者と呼ばれるのです。それは、今日のテーマの施しだけではなくて、私たちの奉仕も、また伝道や証、祈り、集会出席や献金や、日々の信仰生活全般にわたって、同じことが問われます。一体その動機は何ですか？私自身は、今こうやって皆さんの前で説教をしながら、この説教をするという動機は一体何ですかが問われているのです。それは毎回の説教の準備の段階で、いつも問いかけられ、いつも自らに問いかけていることです。すなわち、本当に神様に聞き、神様がこのところで何を私たちに語ろうとしているのか、それをまずは自分自身が自分自身への言葉としてしっかりと聞き取り、その神様の前で、そしてただ神様の栄光のためだけに語ろうとしているかどうか、それとも聞く人を感動させ、ああ、立派な説教だったと高い評価を受けたくて語ろうとしていないか。もしも動機がそれならば、その説教がどれほど人の感動を呼んでも、それは失敗の説教になってしまうのです。そこで、イエス様は、具体的に、私たちが偽善者にならないために、今日のところで三つの秘訣を私たちに教えてくださっているのです。第一番目、二節。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。第一の、偽善者にならないための方法は、自分の前でラッパを吹くなということです。自分の愛の技を、人々の前で吹聴するのは、ちょうどラッパを吹くのと同じだというのです。今週の木曜日には、岸義弘先生が、この教会でラッパを吹いてくださいます。私は、サクソフォンは吹けませんが、自慢話、手柄話、苦労話というラッパは、実に上手に吹くことができます。いかに自分が熱心で頑張っているか、いかに愛に富み親切であるか、いかに献身的で信仰的であるか、いかに困難に耐え頑張ってきたか、いかに才能豊かで立派であるか、言いたくて言いたくて仕方がないのです。人に知ってもらいたくてうずうずしている。そして褒められたい、認められたいのです。しかしイエス様はそれを偽善者と呼ぶのです。偽善者、それは聖書の言葉で直訳すると仮面をつけた俳優を意味します。ギリシャの劇ではちょうど日本の能舞台のように仮面をつけて俳優が役を演じるのです。その顔は笑った顔、泣いている顔、怒った顔、様々です。しかしその仮面の下には本当の顔が隠されているわけです。偽善者はその顔ではいかにも愛に富んだ、憐れみに富んだ、親切な、敬虔な役回りを演じているのですが、その仮面の下には本音があって、私を認めてください。私を褒めてください。私ってすごいでしょう、と叫んでいるのです。自分の前でラッパを吹くっていうのは、とても快感に感じるものです。本人には良い気分かもしれませんが、聞いている人やそれを見ている人には鼻持ちにならない。 いやらしいものと見えるのです。じゃあ、自分の前でラッパを吹かないで、謙遜に、控えめに、目立たないように、さりげなく行えばいいのでしょうか？時にそのように、非常にさりげなく、目立たないように良い行いや施しをしながら、しかしはっきりと、その人がそれをしているとわかる場合があります。そうすると、そういう人を見ると私たちは、ああ、この人は実に立派な人だな、人格者だな、本当に謙遜な控えめな人だな、という評価をし、そしてそんな人を見て、ああ、私も、そんな控えめな人、さりげなく愛の技をする謙遜な人という評価を受けたいと、そんな真似をし始めるのです。しかしこれらもまた手の込んだラッパ吹きなのです。私は謙遜な、控えめな人だという評価をしてとラッパを吹いているわけです。それを謙遜傲慢と呼ぶのです。イエス様が教えてくださった偽善者とならないための第二の方法が次に出てきます。三節。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。右の手のしていることを左の手にしている、知られないようにしなさい。どういうことなんでしょう。右手で何かするとき、左の手を隠しておけって言うんでしょうか。左の手にですね、見せないように、知られないように、そんなことは無理です。これはイエス様得意の誇張的な表現。体が一つである以上、右手のしていることを左の手が知らないということはありません。右手と左手はいつも協力関係にあって、よく互いを知っているのです。しかし、イエス様はここで、そんな誇張的な表現をしながら、右手がしていることを左の手が知らないほどに、善行をする場合には、一番身近な人にも、それを知られないようにしなさい。いや、もっと身近な、自分自身にも、それを忘れよと命じろというのです。私たちは、人前ではラッパを吹かないかもしれませんけど、しかし、本当に身近な人には、ここだけの話だけど、と言って、様々に、実はラッパを吹いてしまいます。また自分自身の心の手帳の中にはしっかりと書き入れて、私はあの人にあんなことをした。私はこの人にこんなことをしたと記憶するのです。しかしイエス様はなんとここで、身近な人にも、いや、自分自身にも、その良い技を言いふらさないようにしなさい、とおっしゃるのです。あなたの施しが隠れているためだというのです。イエス様の言葉って難しいことですね。マタイ伝の25章を見ると、イエス様が再び来られる日に、人は羊飼いが羊とヤギを二手に分けるように、人を二つに分けるというのです。神様の祝福を報いを受ける羊と、裁きを受けるヤギとに分けるというのです。その時、主から羊として認められ豊かに報いを受ける人々に、イエス様からはこう言われるというのです。あなた方は、私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるとき、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着るものを差し上げましたか？イエス様は、これらの私の小さい者たちにしたのは私にしたのだというのですが、なんと羊に分けられた人たち、羊と認められた人たちは自分がしたことを忘れているのです。 いつそんなことをしました？覚えがありません。ところがヤギはそれをしなかったと言われたときに、いつそれをしませんでしたか？いつあなたは私のところに来ました？あなたが来たんだったら私たちは結構しましたよと、一生懸命自分がいかにするものであるかを強調するのです。忘れる人と、私はできる、やってきたと主張する人と、しかしこの忘れる、これはなんと難しいことでしょう。あの王様の耳はロバの耳のドアのようです。ラッパを吹いちゃダメだとか、左の手にも知らせてはいけないというと、もう言いたくて仕方がないので地面でも掘って、王様の耳はロバの耳とですね、穴の中に喋りたくなるぐらい、私たちは言いたいのです。覚えていたいのです。主張したいのです。私たちにとっては名誉心がくすぐられ、人に認められる快感ほど嬉しいものはないからです。そこでイエス様の第三の偽善者にならないための秘訣が示されます。一節にもありました。後半に、天におられるあなた方の父から報いが受けられません。四節、あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエス様は今日のところで報いという言葉を連発されるのです。報いには2種類あるのです。人からの報いと神様からの報いです。もしも私たちの良い行いや施しが人に知られ、人から褒められると、すでに人からの報いを受け取ってしまったのです。報いを受け取ってしまったのです。2節の後半に、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですっていう、この言葉は非常に興味深い言葉が使われていまして、全額領収済みとなっているのです。どんなに良い行いをしても、どんなに良い奉仕をしても、それが人に知られ、人に見られ、人に褒められると、全額領収済み。そうするとあなた方の父から報いが受けられません。もう領収済みだから報いが受けられないというのです。神様からの豊かな報いを、驚くべき祝福を逃してしまうようになるというのです。イエス様は最初に触れたように、それがどんなに豊かな祝福であるか、全日空のホテルのシェフどころではないといった、そのことです。それがどんなに豊かであるかを知っておられるので、どうぞどうぞそれを逃さないように、地上のくだらないことで領収済みなんかに してしまわないように、天の父の報いをこそ求めるようにと教えてくださっているのです。天の父の報いを求めて生きる、そこに実は私たちの信仰そのものが問われているのです。そこに引用しておきませんでしたが、ヘブル書の11章の6節に有名な言葉が出てきます。信仰の定義です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないからです。信仰とは神がおられることを信じるだけではなくして、神は求める者に報いてくださることを信じる。私たちは本当に天におられる父の報いを信じて生きているかということです。天におられるあなた方の父、隠れたところで見ておられるあなたの父、果たして本当に あなたの父として、あなた方の父として信じて、その父の報いを求めて、望んで、信じて生きているか、私たちは評価されない。こんなにやってるのに感謝されない。人々に知られない。称賛されない。認めてもらえないと、自分が惨めに思えて、自分だけ重荷を負わされているように感じて、自分だけが苦労しているように思われて、理解してくれない、認めてくれない、評価してくれないとつぶやき、奉仕しない人を恨んだり、認めてくれない人を責めたりしがちです。今の言葉で言えば、それが信仰のない生き方だということになるのです。人が報いてくれないからといってつぶやき責めるとき、私たちは人の報いを、人の目を、人の前に生きていることになってしまうのです。天の父なる神様は隠れたところで私たちの行うこと、思うこと、想像すること、口にすること、その一切を見ておられ、私たちの心の深いところをなすその技の隠れた動機までもすべて見通しておられる。その方が見ていてくださり、その方が理解してくださり、その方が正しく評価してくださり、その方が間違いなく報いてくださることを信じて、私はそれがあるからあれば、それでよしとするかどうかです。信仰生活とは、この隠れたところで見ておられる天の父の御前に生きることを学び、訓練され、真に身につけていく日々の成長なのです。クリスマスシーズンになりました。子供たちは劇の練習に余念がありません。中高生たちは人形劇の練習、なんと今年は中学生ワンウェイとワンウェイプラス高校生、別の人形劇を練習して、それぞれ2回の公演が各地で行われるっていうので、すごいなぁと思います。そして一般の皆さんはハレルヤコーラスの練習に熱が入ってきました。素晴らしいクリスマスに今年もなるでしょう。クリスマスを描いた微笑ましい詩を紹介して終わります。星を動かした少女、クリスマスのページェントで、聖誕劇です。クリスマスのページェントで、日曜学校の上級生たちは、三人の博士や羊飼いの群れやマリアなど、それぞれ人目につく役を振り当てられたが、一人の少女は誰も見ていない舞台の背後に隠れて、星を動かす役が当たった。お母さん、私今夜星を動かすの、見ていてちょうだいね。その夜、銅に満ちた怪獣は、ベツレヘムの星を動かした者が誰であるか気づかなかったけれど、彼女の母だけは知っていた。そこに少女の喜びがあった。隠れたところで見ておられる神様の前に生きるとは、この少女のような喜びに生きることなのです。誰も知らない。誰も気づかれない。分かってくれなくてもいい。神様が見ていてくれ、神様が分かってくれる。そこに喜びがあるかどうか。それを喜び、そのゆえに満ち足りていることができる。それが信仰なのです。お祈りしましょう。そこに少女の喜びがあった。天のお父様、私たちの喜びが一体どこにあるのかと、今朝は問われています。私たちの喜びはいつも人に理解されること、人に認められること、人に拍手されること、 人前で得意になること、いつも私たちは本当に人の間に生かされ、人の目の前に生きることにキュキュとしてしまい、見てくれないと、認めてくれないと、感謝してくれないと、褒めてくれないと落ち込み、つぶやき、人を責めてしまう、本当に貧しい心の持ち主であることを知らされますが、しかし今日イエス様のお言葉の前に、偽善者という言葉を与えられると、まさに自分がその偽善者であることを知らされます。本当に神様、私たちの見えているこの地上のことだけで、地上の物差しだけで生きてしまい、それで上がったり下がったりの人生を生きてしまう愚かな、本当に寂しい心を憐れんでください。そしてどうぞ、天の父の報い、隠れたところで見ておられる天の、私たちの私の父の豊かな報いを、どうぞ見えているものよりもより一層現実のものとして信じ、心の目を持ってしっかりと見つめながら、そこにこそ私たちの喜びを、満足を持つことができますように、道はるかに遠いと感じさせられます。なんと高いお言葉かと絶望的な思いにもさせられますが、しかし主がいかにかして私たちを父のその報いに預からせようと、私たちを育てて、私たちを訓練して、私たちを常に教えてくださることをありがとうございます。どうぞ今週も新しい信仰の一週間として、自らにどうぞ父の報い、父の報いと神様の見ていてくださるそのことを喜び、人に知られることを恥ずかしいこと、偽善的なことであることを常に覚えながら歩んでいくことができますように、御言葉を心に刻ましてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。